ダクさん、
はい、
前回に引き続き今回も表で、
はい、外で、
しかもとんでもないところで、
はい、これ浅草の、連邦院ですね、
連邦院の前で撮ってる
という、はい、撮っているという状態で、はい、はい、
ですね、今回は、
はい、
ローキックポッドキャストに素晴らしいゲストをまたお迎えして、
そうなんです、あの現役最高齢の、
はい、
まあ、浪曲詩曲詩含めて、はい、今日本で最高齢の現役の師匠で、
はい、なんか大正生まれですよ、
そうなんです、はい、大正ですよ、はい、で今平成生まれがもう浪曲詩になってる時代に、
ね、
大正の、生まれで今年95歳になられる、はい、玉川優子師匠、
そんなポッドキャストのタイトルコールです、
はい、玉川大福の浪曲ポッドキャスト、
はい、ということでやっぱ外で撮ると、はい、あ、タイトルコールは注目を集めるということ
で、そうですね、微妙な視線を感じつつ
何やってるんだろう、はい、知れない芸人かしらみたいな、ということで今回は玉川優子師匠、
はい、
はい、インタビューをお届けしたいと思うんですが、
はい、
これ優子師匠のお宅に行って撮ったんですよね、
そうなんです、そうなんです、
しかも撮り始めの時になんと、はい、ライフさんは仕事の電話がかかってきて、
はい、そうなんです、
遠くで電話に出ている
そう、ちょっと急遽の、はい、急ぎのどうしても出なきゃいけない電話が、
はいはい、
撮ってる時に優子師匠はもうトークのスイッチがオンになっちゃって、は
い、そうなんですよ、喋り始めたので優子師匠が、まあ、慌ててもうスイッチをオンにしたという
そうなんです、
感じのスタートになって
るんです、私が後から行くっていう、
はい、これなんか録音しないと何かを取り回すんじゃないか
そうですね、いやベストな判断です、
いやでもまあ、いろんなお話を話していただいたんですけども、はい、95歳とは思えないこの記憶力、いや
鮮明なんですね、人の名前とか思い出
名詞がどんどん出てきて、いや僕もこんなに言ってたら出てこないんじゃないですか、
出てこないですよ、
ね、そん
な
だって、そうですよね、
その94歳の師匠が17、8の思い出を語るのに、はいはい、もう鮮明なんですね、人の名前から、
ね、
何からが、
そうですね、うん、あとその、まあ、これ収録した日はこの後に前回の秀俊を撮ってるんですが、
そうでした、そうでした、
なんかこの人の優子師匠を撮って秀俊を撮ってお二人を撮った時に思ったのですね、年取るのって悪くないなって僕は思ったんですよ、
そうですね、まあ年の取り方、
こんな風に優子師匠みたいに年を取っていけるかどうか分からないですけど、うん、でもなんかちょっと楽しみになってるな、
わかります、わかります、はい、あのインタビューのはしごはなんかすごい一日でしたね、はい、
そうなんですよ、まあ、パワーをいただいたというか、
お二人ともエネルギーにね、もちろん年は取られてるんだけど、はい、特に優子師匠なんかもう、はい、もう歩く時もちょっと軽い競歩かなっていうぐらい速いし、
ね、
はい、なんかもうなんだろうな、本当にプラスのエネルギーがものすごい普段から出てらっしゃる人で、なんかよく師匠に会うと、いや大ちゃんと会うと元気になるわとか言われるんですけど、いやそっちじゃ、そうじゃなくて私はね、
本当にエネルギーいただく感じですよね、
本当です
トークを聞いていただくだけでもこれ、
はい、元気になると
思います、もう元気になるので
間違いないです、
ぜひもう元気のない方は絶対来てほしい、
絶対来てほしい、で生でゆうこ師匠に会えば、はい、もう間違いなく、まあ浪曲の話とかいろいろありますけども、ゆうこ師匠にただ会ってゆうこ師匠を体験してほしいっていう感じですね、
ということで、はい、たっぷりトークをまず聞いていただきたいと思います、
はい、はい、
入門された時って昭和18年、
15年
で、
昭和15年で、
昭和15年に入門された
17歳でした、
はい、
ね、まだ10月1日が誕生日ですから、
はいはいはいはい、
弟子に入ったのが8月ですから、
はいはい、
だからまだ19年な、18年なかった、
そうですね、そうですね、
17歳、
はいはいはい、
弟子に入って、
はいはい、
本当はね、虎蔵さんが好きで、
虎蔵さんその頃もう超大スターですよね、
喧嘩腹食った、はい、それをいつもね舞台でそれをペラペラペラペラと自分の流れを、
はい、
面白いおかしく喋って笑わせんですよ、はいはいはいはい、昭和15年に17歳で弟子に入って、はいはいはい、それからずっと森っ子と掃除洗濯をさんとんで、それずっと半年ぐらい経った頃、
それも師匠のうち住み込みでもう修行する感じなんです、
だから師匠は私より3つ下でしたから、
あ、3つ下なんですか、
だから14歳でしたもん、
はあ、
だから遊んで歩きましたよ、仕事のない時、
はいはいはいはいはいはい、
だけどやっぱり、
はい、
ごめんなさい、師匠の下にやっぱり師匠っていうくらいになる人はやっぱり違いましたね、 素晴らしい師匠でしたよ、
ね、鈴木照子師匠、
はい
はい、3つ下だったそう、
大名人、天才少女浪曲師ですよね。
古い話だ、まだ生まれない頃だ
全然生まれない、親も生まれてない
もう親は僕生まれてました、
生まれてます、ああでもその頃生まれてた感じ
だから、18年にそれで、
はいはい、
昭和15年に入門して、
はい、
8月に入門して、
はい、
こもりと洗濯と掃除とそんなことばっかり やらされてるうちに、はい、いつになったら教えてく、舞台でやるでしょ、
はいはい、
あの通りなの。それでそのもうそう思ってたら、そのうちに師匠が台本、お母さんね、
はい、
師匠じゃなくて お母さんってさ、まるっきり片岸だったの。
あ、浪曲師じゃないんですか。
違うんですか。
でも三味線弾けたんですか。弾けない。
マネージャーみたいな感じ。
何にもしない、本当の片岸だったんだけど、あの先生が浪曲師、お父さんが浪曲師だった、港屋小龍丸っていう人の仙台のね、
はいはい、
支配人だったの。
へえ。
その前は何は養蜂つってね、
はい、
そういう芸名で舞台
だった。何は養蜂。
養蜂。蜂って養ってのはあの浮かん森の養谷っていう、
はいはい、
それに峰。
へえ。
それに今来た子のお父さんは、はい、その人の弟子なの。
あ、そうなんですか。あの最初の、
はいはいはい、
私は桃太郎は二度目です
から。ああ、最初ので
今のお嬢さんはその浪曲師の、
はい、私が弟子に入った時はもう年が明けて出たの、
うん、
だけどやっぱり縁があるって言えば縁がある、うん、14歳も違ってたからね。
へえ。
親子みたいですね。
まあそれも見初められたんですか。
いや、だからやっぱりまだ
まだじゃあ師匠はおいくつでそれ一緒になったんですか。
20だから年が明けて、そんだから23です
ね。ああ
、23
で結構23で終戦の年じゃないですか。終戦の年じゃないですか。
昭和20年。
ああ、
だから弟子に入ったのは昭和15年でしょ、
はいはい、
師匠のうちに4年、約5年いたから、
あ、
そのうちにいろんな、まあこれは余談だから、
いやいや余談
で、戦となったんですよ。
は
あ、その上、私の兄弟弟子に一番上に兄弟子がいたの。これがね、これは余談だからやめておきましょう。とにかくもう嫌だったですよ。ものすごくね、寝ても起きても利用子様なんだ
よ。困りますね。
おもちゃ名前ですね、お前利用だから、
はいはいはい、
こんなこのくらいの手帳に全部、それ分かんなかった。1年半ぐらい行ってから同じ部屋に寝てたからしょうがないね。
ああ、弟子だから、住み込み弟子だから、
ね、トイレ行くたんびに私の寝顔を見るんでしょ、それが全部書いてある。
え、同じ部屋で寝てるんですか。
同じ部屋とか、ここで妹弟子がいたの、
うん、
北海道から来て、
はい、
その妹弟子がコリルさんと同い年で、
はあ、
その子と二人で一人の一つの部屋に寝てて、はい、その兄弟子がそこにいて、だから今の娘のこれはお父さんの弟子は関係ないからね、はいはい、でね、とにかくトイレ行くたんびに、ところがね、顔はまずくてもものすごく今の春野ちゃんみたいに明るかった。だからね、リオちゃん、リオちゃんって、天竜三郎って沢村さん、うん、高子さん の、うん、師匠の弟、
師匠の
天竜三郎さん、
はいはい、
あの人がうち年中先生のうち遊びしてて、お互いのテルチオ、テルチオって名前もらったじゃん、テルチオさん
がいいね、だったね、
ニコニコニコニコ明るくて、ああいう人をお嫁さんにもらったら幸せだねって何かが褒めたらしいの。それをその兄弟子がじーっと聞いてて、
カーってなっちゃったんですか。
手紙一回もね。
あ、三郎師匠に。
はあ。で、その三郎師匠が、先生がうちに来て言って、はい、お前そういうことだ、なんてああいう師匠に失礼なことってなけど、すごくとにかく言わず語らずでもとにかく自分では片思いだね。
はあ。
いや、それよ。
それじゃあ師匠結婚された時大変だったんじゃないですか。大丈夫だったんですか。その
時もうそしたら出たくてしょうがなかったって修行中だもん、出るわけにいかないでしょ。一緒にいるんだから。で、向こうとこっちで寝てくと妹でした、まさか ただただ寝てるだけだから別に何もしません、うん、だけど思われてるっていうだけでも嫌ですよ、
まあね、それ
は好きたらいいですよ、大ちゃん好きっていうもんだらいいけど、
ちょっとあのタイプじゃなかったんですか、ちょっとあんまり
そんなこと弟子にね入る時に言われたんです、お前ね男女関係は一切芸は伸びないよ、芸一つでね頑張るんだよ、それが分かったら頑張りなさいって言われたから、もう綺麗だなと思ったって好きにはな、
まあ、当時でも戦時中はあれですもんね、男女二人で歩いてたら目についちゃうような時代、
まあそれは終わりよ、そんなわけで出てからがまたな、やっぱりこれや三味線行くから、やっぱり今の娘のね父親に、ね、やっぱ若い頃はなしょうがないですね、やっぱり嫌だなと思ってもなんか一生懸命物で物で捨てられちゃったところがね、一緒に、ま、なって間もない頃にもうすぐあの子が身に持っちゃった、そしたらね、昔は今はこういう花札ってのやらないでしょ、はい、昔はこれ専門だった、みんなが楽屋出てもギャッと、今舞台上がって仲間がギャッ、はい、もう一丁もう一丁って楽屋で
出番直前まで
そんな状態だったんですよ。それでね結局連日東京のあの木下芳生さん知ってるでしょ、知ら名前だけか、なにわや工業
さん、あの木下さんっていう名前だけ、
そうそうそう、はい、大きい老会の事務所があったの、うん、虎蔵、綾太郎、うん、うちの先生東、とにかく大先生がたの、うん、
きらぼしのごとく、
そこのね事務所の2階でやるってると、今度は自分もやりたくてやろう、私は下でこうやって回ってるじゃん、もうそれこそねお腹は少しどっか行こうにしても行くわけにいかないし、上にいるんだから、うん、で夕方になって3時間か4時間下でじーっと待たされて、俺で来たからちょこっと言ったわけ、早く帰ろうよ、もうお腹空いちゃってね、その頃はね埼玉県の深谷だったの、このこれな、帰ろうよっつったらね、そしたらカーッとなって負けたんだね、面白かった、あの雨上がりで公務員の先 で、はあ、でこの頃離れて帰って帰って深谷の駅に着いた、うち一回行っちゃおうかなと思って考え、うちって笠はね帰ろうと思ったけど、うちの姉がね旦那と早く行き別れて、はあ、子供連れて田舎にいたの、また今度は私が、はあ、それまでは親にしたくないと思って、はあ、歌の三橋美智也の母恋吹雪で涙拭って埼玉へ帰ったわけ、でとっとっとっと歩いていったら自分は今度自転車と追い越していっちゃった、乗せていかないのよ、一里ぐらいあるんですよ、
あ結構ありますね、
行っちゃったさあと思ったけど、しょうがない帰るとこないから歌の文句ですよ、涙拭って戻る道で戻ったら自分で悪いと思ったんでしょう、ご飯の支度してた、ほんですっきりそれでまあ治った、そういうあのねこれはやらなかったけど父が、うん、あの主なんだね、はまあそれはそれでもんでも辛抱してきたわけだけど終戦になって、ね、そのうちに一時老朽がこうなったの、それで私も多少は堅気になって一生懸命子供たちも育てなくちゃなんない、そのうちに木場手ができた、うん、それでやっぱ三味線弾くとどっからかみんなが聞いて、うん、頼みに来て、うん、弾き始まった、木場縦弾きだったの、あの子4人か5人弾いてお世話になりましたって言うと、いや今の東屋だっけ、ほら浦和賀さん
って話したっけ、はい、浦和賀賞、はいはい、
リオさん明日もお願いねって、はぁ5人引くんだからね、看板だけ1人だけ誰が引くだ、
はあ、それは全員引くんですか、
リオさん明日もお願いねって毎日毎日、
その時は何日やってた時ですか、
毎日ですよ、
あもう1ヶ月
行ったんですよ、
はあ、それ毎日行ってたんですか、
そう、毎日、
人気ある子、全然人気ある頃ですもんね、まだね、
はあ、だからこんなこと言っちゃあれですけど、木場で一番古いのは私、
そうか、
そのうちお父さんもたまそのまだその時はお父さんと一緒になってませんよ、うん、でその前にうちの今の娘の親父が埼玉県だから、 目の前とかあるんですよ、はい、熊谷からちょっと行く、はい、そこで何か仕事があった時にまた桃太郎の兄貴が好きだったんだね、はい、あの娘の親父、はいはい、桃ちゃんも頼もうっつんで頼んでやったことがある、はい、そんなこんなで桃ちゃんはいいなっつって私の10回も行って2回も行ってもこの人がね、はあはあ、2回も行って泊まったりなんかしてんの。そんなこんなで
若い子その前から顔はしてたんですよね。
してたけど一応終戦になってこうなったでしょ。自然になんとなく木馬でばったり会って、うん、その時に今の桃太郎に姉さんしばらくだ、まあ、姉さんだね、姉さんしばらくだな、その時つばめさんって人が
して、はいはい、
いずれは姉さんに世話になるようになるよ、何気なし言った言葉なんですよきっと。
でもその時は師匠もまだその前の旦那さんと一緒だし、で桃太郎師匠もまだ奥さんと一緒だったんですよね。
はい、それが本当になっちゃったわけ。結局まあそれはまたいろいろなあれがあって、あその頃ね浪曲学校とかいろんな
愛老会とか、はいはい、
愛老会って、はい、愛老会ってのがね、
はい、
千代田、あの千代田区に、ね、靖国神社のそばにね、さつき次郎、さつき一郎さん先生のね、
はい、
名前ですし、さつき次郎さんって人がおそば屋さんしてた、はいはい、そのそば屋のね主がね、そこの自分の2階を貸して浪曲学校みたいなことをやって、それの講師に行ってた
桃太郎師匠が、
うんうん、ほいでまた中村千三郎ってこれ作詞の先生と、
はいはい、
燕さんと3人で毎週土曜日には稽古をして、
へえ、その浪曲の作家の先生も一緒に行ってたんですか、稽古に。へえ、贅沢ですね。
だから仕事があっても終わってそこ行って講師してたわけで、そのうちに燕さんもその学校の方に引き取られて、私もたまたま縁があって木馬で三味線弾くようになって、やっぱり片っぽはこっち取られちゃったから、
うん、
結局私が専属になるようになったわけ。もうそこまで言ったら終わりだもんね。まあそんなわけでずっとくっつけて、そしたら今度うちの娘の親父が仕事に行くんじゃないよって言い出した。どうして私はだって好きでこの社会に入ったんだから、せっかくね三味線弾けるようになったんだ、最初の頃は木馬一生懸命行けって言っといて、うん、今度はそのそういう会を弾くようになったったら嫉妬だね、
うん、
やめろって、やめるのはやめられないんだら出てけってこういう、もともとはねやっぱり暴力振られて、とにかくなんか口答えでもしたらもうすぐこれが飛んだの、生傷絶えないってのはそれなんです、偉い人と一緒になったな、でもこの子供らは育てるまでは何とかしなくちゃならないと思って大きくなったら娘、男の子は何にも言わない、今お姉ちゃんがね、お母さん今まで辛抱したんだから自分で好きなことしなって娘が言ってくれた、じゃあお母さん悪いけどね、ここを出て先祖に姉がいたの、じゃあ姉さんとこ行って姉さんと暮らすから悪いなしたらいいよって、私らはいいよ、ほんで姉んとこ行って暮らした。
へえ、
そうしたらやっぱり戻ってきもらいたくて迎えに来るわけ、
うん、
で戻ったんだけどもやっぱり知らんってのは治らない、うん、ちょっと引かないカーッと、もうこれはダメだ、もう一旦ね、男の人っていうのは分かんないですよ、男の人一旦こうなっても、うん、例えば仲直りしてもケロッとするだろうけど、
うん、
女の人ってのは一旦もう嫌だと思ったら一切ダメなのね。その代わり男の人は2号さんがいい、3号さんいるけど、女の人は一人の人を愛したら一人を愛せなくなっちゃうのね。もうそしたらもうあの娘の親じゃもう嫌でしょうがないわけだ。だからもうとにかく姉さんとこからしたら年中来るな、この、そしたら娘が、姉が、お前な頼むからここにいるのはいいけど年中来るからお前、その時銀座に管理人してたの、うん、これが、
はあはあはあ、
帰るよって、黙ってもうこれ限りに言わないから帰れ、 帰れないんだらお前自分で行動を取れって言われたんで、ああこれは姉さんとこには世話になりないなっつって、桃太郎の後援会長が堀船、
はいはい、
あそこに不動産やしてた、
うん、
それで部屋を
貸してもらって
桃太郎が頼んだんですよ、はい、それでアパート、そしたらもう来なくなったわけ、
うん、
それから一人になって昭和46年の頃から堀船にずっとあれして、今度はそれはそれで終わりだよ、またお前すり花自分の恥ずかしい、
いやいやいやいや
今度はそれはそれで私一人の中ノーノーした、やっぱり居心地がいいから来るわけだよ、
うん、
本人が、
うん、
向こうは親夫婦がいるとこの娘の婿みたいなもんだから、もらったんだけども女房の親と一緒にいるお店やってたから、
え、何のお店やってたんですか。
あのね、いなり寿司だとかラーメン売ったり、とおじいちゃんとおばあちゃんとお母さんと3人でやって、で自分はやることないからぽいぽいぽいぽい歩いてたんだね、パチンコかなんかやって遊んでやるって、でもその頃はまだ仕事がたくさんあったの、うん、それで結局は仕事がない時はつまんないからパチンコやるか、今度は私が堀船に来たから、うん、いいことさ言わねちょこちょこちょこちょこ来る、そうしたら娘がこんな赤さんがこうなっちゃってパタンパタンになって、自分も嫌なんだって裸果たしてうちに来たわけだ、それが昭和ね49年かな、3年ぐらい経って、
じゃあ50年に再婚って感じ
で帰んないのっつったらね、黙ってんだいね、テレビ見てて、早く帰った方がいいよ待ってるから、黙ってて帰んで、その晩は帰んないと思って、それずっとあれしたら、今度ね篠原って、あ中条、そこの中条、篠原演技場ってあるんですよ、
はい、
今芝居もやって
くる、はいはい、
そこで浪曲やったの、その時に三味線演ほらもし弾いてるから、はい、松原陽子さんとそのほら春日鹿島茂吉さんまだ元気で、うん、3年看板でやったの、うん、と舞台着がないから舞台着取りに行ったんでしょ、うん、親父買ってくんの来らないのかって息子に言われたらしいの、うん、女房は何も言わなかったんでしょうけど、ああもう自分もこれを限界だと思うんで舞台着と袴だけ持って出てきて、そのままずっとうちにいたわけ、もうそれでそれで終わりになっちゃったら、向こうもあれして席を脱いで、
それで
終わりになった。だからあの人にもかわいそうなことしたわけ
よ、いやいやいや、
あ私も罪なことをしたな、申し訳ないな、いつもねそれはここから離れませんよ、いずれにしても間違ったことをしたんだから、私はあの奥さんに言わせば取られたと思うんだから、
うん、
ね、でも私の考えは女房子供で捨てても私を選んでくれたんだから、うん、私がどんなことしてもこの人を守っていかなくちゃなんないと思ったから、必死になって二足のわらじして働いて、朝は三畳起してやっちゃばいって10年働いた、それで今度は終わってすぐ、その頃はね木馬伸びにやってたでしょ、
うん、
3日間ぐらい続いてたかみんな、はい、やっちゃば三畳起して終わって2時頃終わるから、それからバスに乗って木馬行って三味線行ってまた帰ってまた次三畳起して、それを本人もよく知ってるから、やっぱり苦労させたってことは男だから言いませんよ、
うん、
言いませんけど、やっぱり俺はお前のためにねこうなったっては言わないけども、うん、自分ではそう思ってるから、うん、私が一生懸命どんなことあれしてだからきちっと手を挙げなかったですよ、だから私も口もたえしない、
うん、
たった一回だけ芸では胸にそう怒られて、だからあんまり文句言うから、うん、一生懸命頑張って三味線弾いてんだから我慢してやってちょうだいって、私は決して口答えしてないから、うん、一生懸命弾きゃいいってもんじゃねえ、掲載がない、それで私の歌
ますね、
うん、それから初めて ストライキを起こした
わけ。どんなストライキを？
初めていた。
どんなストライキを？
ストライキして三味線バタッとこう置いて、すいません私はね一生懸命肩身になって働いてあんたを守りますから三味線弾きの人いい人頼んで頑張ってください、私は普通の肩身になります、三味線バタッと置いて、たまーっとこうやって見てたよ。いいから弾けよ、早く弾け、たまーっとしばらく目視鏡でいた、早く弾けよ。それから今度は初めてだああいう態度した、三味線バタバタバタバタバタたたんでカバンパッとしまってしまっちゃった。強いことやったなと思ったけどしょうがないんだ、私ももうそれまではもう一生懸命頑張って頑張って一生懸命、それこそねそれこそ向こうはやんなくてもね大事な人なんだ大事な人なんだと思って自分は未熟なんだなと思って一生懸命頑張ってもダメなんだからと思ったけど、あんまりガタガタガタガタ言うからストラサイクしてカバンしまっちゃったら黙ってさっきり文句言わなくなった。
はあ、
一回だけに勝手に舐めた舞台で、
あ
れはねお客さんが見て見づらいからね、勝手に三味線一気に舐める、うん、今の人はそういう人は一人もいないけど、
そうです、ね、
昔は大勢いたの。
ああそうなんですか。
あの今ね国十郎さん、
はい、松平国十郎先生、はい、
あの人と名古屋に2日行って、はいはい、あの鋭い目でにら自分は縮まりますよ、はあ、引けたもんじゃないと、はあはあ、ザラにいたよ、はあ、こうやってやらん
なおさら引けないですよね、引けるもんも引けなくなっちゃう。
まだそれはやさ、
そう
足で
そうそう、リズムをこうだこうだこうだ、
なるほどなるほど、
まあ、今でもたまにですけどその木場でなんか行くと師匠方で急にこう机叩き出す人いるんですよ。やっぱそれは同じことなんですよ、ね、三味線をこう立ち入ってるっていうんですけど、
だんだんそのうちに何にも言わずにお互いに一生懸命頑張ってやってきたけど、やっぱり自分がだんだん老いた時にね、まだ80こう過ぎてからですよ、うん、舞台でピタッと止まったからポイッと後回ししたのったらひょっと終わってからってシュッシュッとこうやって呼ぶから、お客さんがなんでしょったら、師匠は大したもんだねって、なんでしょったら桃太郎さんが詰まるとポイッと後は進んだね、これは大したもんだって、うん、これはまずい落としたなと思って、うん、それから後はしなくなった、
うん、
なんでも頭入っちゃうからね、やっぱり
そうです、ね、一石入
ってますからね、長いことこうやってればね、うん、だからあれできんですよな、うん、お父さんの何やぶし、うん、一石やれるってな、
うん、
だからそんななきゃできませんよ。まあそんなわけでねずっとこのうちまで来ちゃったけど、でもないつでもね正直言ってこの人のためには私はね芸にかけることができたんだ、今度はなんだからあんたちのな、それこそ師匠が正し
い、はいはい、福太郎が前の名前
木張り引いてんだから、
は
いかに古いかでしょ、
は
まあ、そんなわけでいろいろあんだが大勢の看板の先生方もね引かしてもらったよ、三楽先生だって引かしてもらった、まああのさつきさんだけは引かなかった、で舞台との看板の人
は
ほとんど引いて、篠田あの二代目さんは早く死んだけど、
はい、
初代の
篠田実も引いてる、
ああ初代の人と四国の20日も一緒に歩った、あの人はものすごい紳士でね、照千代さん入、はい、って言ったら私の三味線はちゃんちゃんじゃやれないから、ちゃんちゃちゃんとってくれればねやれるから大丈夫だから頑張ってちょうだいって、ちゃんちゃちゃんで20日間ありがとうござい
ます。そうですそうです、
あの初代の人のための
あの20日間、すごいですね、
いろんな人し、あの三味線弾かせてもらってからね、はいはい、いろいろ勉強になりましたよ、はい、うん、だからね何でもねやっぱりねいろんな思いをして自分がいろんな経験をしながら泣き泣き食いしばってここまで来れたのはやっぱり今なんだから、正直言ってでも峰子さんも上手くなったな三味線、
あそうですか、
邪魔な手引かない、だから安心してやってくれ、峰子さん上手くなったなと、そのから苦労したらしいね、でもあの人は負けてないってね、これね 特命の喧嘩したと。
あ、なんか伺いますね。
師匠と。
はい。
私はとんでもないんだ。
その人と特命してた、
はい。しかも先に手を出すのはおかみさん。
特命した。
そう、負けてないっつって。
ぶたれる、ぶつぶつない
さ。
へえっつったもん。あら、この人聞かないんだと。
はい、
あのと、あの先生、お宅の師匠ね。顔見るとおっかない顔したけど優しい人だった、はい、う
ん、でもおかみさんにはやっぱり厳しかったみたいですよ。
当たり前だ、
昔の男ってそんな感じですよね。
しかもやっぱりこうカーッとなって、やっぱり私もカーッて多分なる、こう
そりゃそうだよ、
パチンってこう、
あの人だって始まりかの学校は最初友さんかなんかから少し習い始まって、学校の浪曲学、
あ、三味線教室から上がったんだから、からそうです、そうです、それで退
治しようと思って。でもやっぱり今正直言って豊子さん、あの人の次に継ぐよ。
うーん、
あ、うまくなったな、やれるもん。
う
ーん、あの人ってやれなかったら何やぶちゃん勝つんだよ。やれるようになった、邪魔な手引かないし。
そうですね、
うん、掛け声は私みたいな元気はないけど
控えめですからね、峰子社
長全てに。あのね、邪魔にならないって、
うん、峰子さんでも結婚してから
引くようになったんですよね。そうですそうです、そうです、そうです、
はい、二人人と結婚したんだから、いきなり歌に上げられて
引か
れ
たって。楽器も大の苦手だったのが、はい、結婚して
私が少しね、年寄りに、ま、年寄りに似合わない、元気が良すぎんだよね。
いやいや、元気が大事です。
元気大事です。
元気が良すぎ
る、はい、はい、元気が大事です。こもりして
たんですよね。東京大空襲の頃、東京にいらっしゃったってことですよね。
え、
東京大空襲あったじゃないですか、東京に。昭和20年に。空襲、
大空襲、浅草の戦争の大空襲があった時に、その時は一応東京にいらっしゃったんですか、
う
ん、
そうだね。
はあ、でも空襲には合わなかったですか、その、わーって。
空襲合いました。
合いました。ああ
、カバン持って、それをさ、いや、ね、三味線だけ何も持たないけど、三味線だけ持って逃げたりしたけど、こんなこっちゃしょうがないから田舎へ行くかっつって、あの娘の親父が埼玉県の深谷なの、
はいはい、
深谷へ疎開した。
ああ、やっぱ疎開されたんですか。
だけどやっぱり疎開ってのはね、みんなと一緒でしょ、うん、だけど何もできない、百姓できないでしょ、うん、で、あの人の親父の一番上の人が親を後取って100農家やってたから、その子供がいたから、その子守ばっかりしてた、うん、でも仕事があった時は2人で、でもまあと仕事が結構あったの、
うん、
うん、あの頃、うん、たまに仕事がある時はあんたが2人でいて、うん、そのうちね、いつまでも嫌なとこに大勢で手も洗うようにこう、うん、狭いうちにいらんないから、もうちょっと離れたとこへ行かれて、それで住んでるうちに、うん、東京で言えばこの都営みたいなって、うん、市住宅が当たったんで、そこへ入っているうちに、昭和38年に東京に出てきて、
うん、そ, れね、
それは東京でどこに住んでたんですか、38年の時。
だから銀座でし
ょ。銀座、あ、そうかそうか、管理人の、
そうそうそうそう、
あ、
そこにいていたら、いろんなその東京で浪曲が復興したことが分かって、どこだりつけたから、その住田物産ってのはコーヒーの会社だった、
はいはいはい、
そこにいるね、管理人してるね、高野さん、高野っつんだからね、だから寅さんは高野利用になってん。
ああ、そうだ、
高野っつ、
そうだ、中村じゃなくて花川でもなくて、
はいはいはい、
高野ってのはその、前の、
そうそう、
あ、そうだったんですか、
八空のテープの、
そうです、そうです、その時は
高野利用、だから寅さんが高野利用になって、
そうか、そうか、
まだだって
一緒に立ってなかったんですね、
まだ芸名がついてなかった、
あ、本名のまま、
うん、
それで結局木梅三味線がいなかった、トモさんとおじいちゃんがいた、
トモのおじいさん、
話だけ聞いて、
と弾いている最中におしっこをしに行っちゃうっていうおじいちゃんですね。
そのうちに私が行ってるうちにトモさんが、
はい、
あれになって、トモさんが今度はあれになったね、たまに私が行くようになって、
は
あ
は
あ
は
あ、で友さんと私、そのうちにね、だから島津栄、島津一郎、
はい、
あの
人も入った時はいらっしゃいました、まだお元気で、
あの人は私より4つかいつつ若いんだけど、うん、あの人も語りていたったんだけど、三味線引きになって、それで木梅ね、
じゃあ師匠の方がその友のおじさんより古く、その
木梅
でね、
そうそうそう、
へえ、すごい、
毎日とにかくね、一番は古いんだ、
すごい、
うん、
だからとにかく定期持って銀座から
木馬亭に
毎日毎日通った。千代さん明日もお願いね、
その頃はあの銀座線とかあるんですか、
ね、あと、銀座線だけはあった。それからが丸の内線が出
て、一番古い近くです
からね、
木造の
銀座線ってのはね、私が信用人文からありました
よ、ね、そっか、じゃあもう銀座からだったらすぐですもんね。
そうだから、あの銀座から浅草まで
直線、
一番最初に開通した区間だったね、日本で。
あ、そうなんですね。へえ、
あ、どうぞ。
いやすごい歴史が、
歴史です、ね、
日本の歴史が
だからねえ、それぐらい言ってもんじゃないね、お茶冷たいお茶
も、
うん、
もう大丈夫です、はい、
これつまみなんで、まあそんなわけでね、考えると古いね、やっぱり。
いやすごい、
いやもうドラマですよね、全てが。
いろんなことがありましたよ。でもね、やっぱりだから一番古いのが私とお父さんだね。その後沢さんがまだいい子おばさんじゃない
人、東英子師匠、はい、
で番頭役に三笠せっちゃんという人が番頭役でいつもくっついてきてた、うんうん、でまだ20代だったかな、あの人、私が30か40ぐらいだから、私、あの人は私と10いくつ違うから30ぐらいだ、まだ若くてね、うん、でその頃は大看板の先生も結構出てました。東武蔵、松太郎、それから大看板ではあと大体でも中看板の人が多かったね、うん、
まあでもみんな達者な人たちばっかりですよね、昔は。
その間にまた虎蔵先生と旅歩きしたりね、先生と、先生の三味線、先生の弟子になりたい人の先生と一緒に歩きだから幸せだ。
三味線は弾かなかったんですか。
弾いた、
弾いた、あ、
前引きです。今の豊子さんの婿さんの親、
はいはいはいはい、
名前聞く、チンケの花ちゃんって名前な
のチンケの花ちゃん、何、あの豊子師匠の旦那さんの親、
親、
三
味線が上手かった。
へ
え、トラゾーさんが三味線、
へ
ずっと、
え、それで一緒も一緒に行って、
私は前引きだ。
ああそうかそうか、
だから虎蔵先生はその
陳家の花ちゃんが引いてて、
前の人5人のライを渡しました。あとは虎蔵武士だ、
はい、あ、じゃあ一人だけ関西武士が入ってたんですか。
だからそれはあの親、
うん、そうそう、
関西武士って満月町だ
よ。へえ、じゃあ本当水上司のやつを弾いてたんですね、師匠。
だから三味線の一丁で上げたり下げたりで、ああ大変だったっすよ、昔は。これ全部調子が違うんです。今のピン子さん、
はいはいはい、
ピン子さんのお父さんは、
はいはいはいはい、
後に龍造になったけど、その前は虎に生まれるっていう、
へえ、
一緒に虎像一門の三味線立て引きで九州の方一緒に歩いて、
あ、じゃあその虎少さんも弾いたんですか。
虎少さん、
すごい、
来ました。虎蔵よね、あのマミ蔵との間、
はい、なんか上手な方だったっ、
まあいいよ、マミ蔵と今の虎之助とのは三代目虎蔵、
はいはいはいはい、
それとあとこの前にごちゃごちゃと虎蔵さんの虎少とか虎子、今でも生きてるそうだね、トラコって
女性、
なんか老人ホームに入ってるって。
へ、
私より2つぐらいしただよ。
へ、
あとみんな同じなんて、鶴蔵、亀蔵、龍蔵、トラ蔵、松蔵、いっぱいウトラ蔵なんてね、コトラ蔵、トラ王とか、いっぱいトラ蔵さんの、
トラだらけだ
った。トラ蔵先生はなんかどういう方だったとかってなんか思い出があるんですか。
トラ蔵先生はね、すごくケチポでね、物をもらっても、はい、弟子らにやらないで持ってるもんだから、うん、だんだんそれが痛んちゃうんだよ。島には捨てるようになっても弟子らに食わせなかった。それでこんなこと言うと悪口になるけど、先生の荷物を弟子らが持ってあるって、島にはお菓子なんか蹴飛ばしてあるって言ったよ。
へ
えと思ったけど、どうせ先生食べないんだからいいよって。
へ
え、きちんとだった。
いや、そうですか。
だけどね、安直な人だったよ。
うん、
うん、だけど何やるしゃんまかったね。
はい、まあそうですか。
だから今私ができるのは、 勝太郎の真似ができなくても桃太郎の真似だろ、うん、米若虎蔵の真似でかい
で全盛期をご覧になってるってことですよね、
うん、全盛期全盛期
本当に全盛期
本物を聞いてるんですからね、はい、
それっきりできないよ。
いやそれっきりできたら十分ですよ。いやいやそれっきり
だから米若先生とは大会で一回一緒になったけど、はい、玉川勝太郎さんは日比谷の公会堂で、うん、一緒になったんですよ。そんなわけで、はい、でマンションで終わりであと何、
ということで、
はい、
ゆうこ師匠のトークいただきました。
お聞きいただきました。
もう何でも来いっていう感じ
で
喋っていただいて、
話がね尽きないのと、
そうですね、
もうゆうこ師匠も途中から、はい、なんだろう、あのこうどこまで録音してるのかみたいなスイッチが
素のトークになって、
そうです
僕もどこまでアップしてるのか
そうなんです
まあでもあの本当にあの前半でも言いましたけれども、はい、やっぱパワーですね。やっぱり生きるパワーに溢れてる感じですね。
溢れてますね。ま
あ、対象女強いぞみたいな。
そうですね。やっぱりあのポジティブとか大事とかでよく言いますけど、はいはいはいはい、もう根っからの、はい、もうそういう方なんだなっていうのを感じます ね。
そうですね。
そのポジティブを心がけてるとかそうじゃなくて、はいはい、もう生来のそういうパワーを持ってらっしゃる方なんだなっていうの。
旦那さんの桃太郎氏が亡くなったのは一昨年、
そうです。
2015年の。はい、冬でしたよね、
そうです、2年前なんで、
はい、そうですね、10月とか 10月
なので、ね、ちょうど3回忌とかですね、
はい、そうですね、
はい、はい、
なんかね、お年を召して連れ添いをなくすとって心配だったんですけど、そんな心配は全くいらない、
でもない、
はい、
もう、まあ、帰って元気って言うとおかしいですけど、はい、全くその、まあ、お一人の時は寂しいんでしょうけど、はいはいはいはい、我々に出てきた時なんかそういう素振り一切見せないですね。
そうですね、はい、まあアイドル路線から、
はい、急に
レジェンドアイドル路線に移行した
ら本当
にいいんですが、
本当です、2人ともねアイドル感満載です、
アイドル感満載ですね。アイドル感満載、あの今後じゃ あちょうど1年なんですよね、浪曲入門が。
あ、そうなんですよ、
はい、
でそのまあスペシャルで、まあ、途中から沢村みぐねさんにご参加いただいてますけど、はいはい、ですから今日今回はその最年少を曲師と最高齢曲師の共演でもあるんですよ。
すごい
すごい、だから平成生まれと、それこそ
年齢差約70歳です。すごい。
いや、その共演もございますんで、はい、トークコーナーではね、
はいはい、
で
10月22
日、
はい、ミュージックテートに5時半、
はい、会場
6時開演、
はい
はい、
まだお席ございますので、
はい
はい、
元気になれると思いますんで、
はい、ぜひぜひお越しください。
1周年を迎えた浪曲入門ですが、次回は日程が、
はいはいはい、
決まっております。
11月の26日、
はい、日曜日ですね、
はい、日曜日でございまして、はい、さらにその後ももう決まってるという、はいはい、
これも発表日付だけ
しちゃいましょうか、
はいはい、
12月の25日
となんとクリスマスに、
はい、
浪曲クリスマスということ で、
そうなんです、
12月25日を お届けしたいと思うんですが、
そうなんです、
11月の、浪曲入門その11にもなるんですね。
そうなんです、あっという間ですね。
内容どうしようかということ
なんですよ。そうなんです、はい、まあ、あのテイトさんで初めて始めた浪曲会がここ、はいはい、これだったんで、はい、それからいろいろ広がってますけど、はい、ですから、まあ、ちょっと1年をこう、はい、若林さんと一緒にこう振り返るみたいな形でもいいかななんてね、はいはい、思ってた。
もしかしてあれですか、初の大福スペシャルということで。
いや、そうですね、今まで1回もこの主役になってなかったという、
あのゲストはいない回ありましたけども、
はい、
それはミニスペシャルだ
ったので、そうでしたからね、
今回は大福スペシャルということで、
そうですね、1
周年をお届けしたいと思っております。そうですね、
はい、ぜひお願いいたします、
10月22日の後は11月26
日、
はい、ぜひ皆様のご来場お待ちしてます、
はい、お寄せください、
はい、
ありがとうございました。